ちょっとできる人が集まるハピネスラジオ FM マイズルをお聞きの皆さん、こんにちは。 FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM マイズルパーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただく仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は社員教育のお手伝いや会社の課題解決につなげるワーク型研修などを行っております。それでは約30分間お付き合いください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたします。改めまして皆さん、こんばんは。ちょっとできる人が集まるハピネスラジオ、今日のお悩みはまた、2つのご意見をお悩みをお聞きしております。1つ目は入社1年目のは T さんなんですけども、 T さんはよく会社でもう少し元気にってよく言われるんですけど、私自身はこう元気にしてるつもりなんです。なんかでもどうやったら元気にできるのかなっていうのを教えてくださいっていうね、そんなお悩みです。でもこれよくあるんですよね。本人は自分なりに、まあ、ちゃんと大きく喋ってるつもり、ね、元気にしてるつもりなんですけども、周りから見たらそうでもない、もうちょっと元気にってよく言われるってね、よくあります。で逆にもうちょっと元気にさせてほしいんです先生っていうね、会社側からのお悩みとしても多いのが、こういうことなんですね。じゃあこれって何なのかですよね。これはやっぱり自信のところなんですよね。やっぱり人それぞれ、そのね、何ですか、その元々のそのエネルギーみたいなこともあると思うので、やったらなんか最初から元気な人もいたりね、本人は元気なつもりなんだけども人から見たらすごく冷静に見えるタイプとか、いろいろあると思うんですけども、でも自信がなんかね持てない人っていうのはやっぱちょっと元気のなさが出てきたりするわけなんですね。なので今日はね、自信のつけ方というところで、お伝えしていこうと思うんですね。で続いての次のねお悩みもそうなんです。Y さんなんですけども、よく声が小さいと言われます。で受付などをしてるんですけども、電話の声も小さいし、それから挨拶も小さいってよく言われるんですけど、私は頑張って大きく喋ってるつもりなんです先生っていうね、これも本当に何人かからもお聞きしたことがあるお悩みなんですね。じゃあこれどうしたらいいのかっていうところなんですけど、これもやっぱり自信のところが意外とね、引っかかってるんですね。自信がなかったりするっていうこともあります。なので、まあ、例えばね声に関しては例えばもう部屋に入った時に声が小さいって言われるんであれば、まあ、部屋の中の一番ね向こう側、一番遠くにいる人に聞こえるぐらいの大きさで言うとかね、ボリューム調整するしかないですよね。自分なりにね、自分なりで、いつも意識しておかないと割と小さくなりがちなので、もうボリューム調整しながらですね。でそして元気にって言われる方もね、これ結局ボソボソ喋ってたりとか声が小さかったりするんですよね。で表情もなんかこう下向き加減とかだったりするので、そういうボリューム調整と同じくもうあえて笑顔にしておくとか、はつらつと答えてみるとかね、井上君これでいいのってなんか分かんないですけど、なんか聞かれたらね、あはいそれでいいですじゃなくて、あそれでいいですってもうあえて声のね、張り切りに張り切る感じの 調整するっていうのもね、これも大事です、技術的なことで。それと同時に補っていかなくてはいけないのは自信なんですよね。自信がなくてって、私自信がなくてっていう人が多いので、じゃあ自信はどうやって作るのかというのを皆さんと一緒に今日は考えていきたいと思います。まず仕事のことに対して自信がないとか、まあ、仕事でも何でもそうですけども、自信がないことっていうのはやっぱり経験回数が少ないっていうのが一番なんですよね。一番の原因なので、これは経験回数を増やすっていう意味でも繰り返し繰り返しやる、ね、練習ですよね。仕事も練習みたいなもんですよね。スポーツと同じ練習です。で、繰り返しやってやっても練習して、その回数をとにかく増やす。でもちろんね、その中ではこうやり方ね、 A っていうやり方ではなかなかうまくいかないから、ちょっと B っていうやり方にしてみようかなとか、途中でね、そういった技術的に変えてみるとか、やり方のね、ちょっと工夫してみるとか、そういうことも必要ですよ。だけどやっぱり回数を増やしていくとそれも分かってきたりとか、あと先輩方にね、相談してみる、もっといい方法ありませんかとかね、あとできてる人のやり方を見ていて盗むっていうね、そういうこともいいですよね。なんせいろいろ工夫しながら回数を重ねるわけです。で、そうしたらやっぱりちょっと自信ってついてくるんですよね、勝手に。で、やっぱりその時の、取り組み方で必要な姿勢っていうのは、姿勢ね、取り組み姿勢として必要なのはやっぱり謙虚であること、これ大事ですよね。謙虚であること、素直であること、それから真剣にやってみること、これ大事ですよね。で、楽しんでやってみたらいいんだよっていうのも一つのアドバイスなんですけども、楽しむ前にね、できなかったら楽しめないですもんね。なのでとにかく謙虚に素直にって、アドバイス受けたり、ね、これ違うよ、こうした方がいいんだよっていうね、そういう注意を受けたりアドバイス受けた時も、今は自分がねできないんだから一度素直に受け止めてみるっていうのも大事です。素直な人って伸びるんですよね。で、素直じゃない人っていうのは、あ、そんなやり方も古いんだよねとか、あ、そんな知ってますとかね、素直じゃないと成長をすっごく遅くさせますよね。なので早く自信つけたい、早く仕事を覚えたいっていう時、ね、はやっぱり素直に謙虚に、そして真剣にやってみる、繰り返しやる、これはもう一番の自信のつけ方だと思います。で、あとはもういろいろあると思うんですけども、あとはね、例えばですけど、それだけね繰り返しやってやって練習したで本番うまくできるかなとかいうことがあるとします。それってねもうわからないじゃないですか、やってみないとね。なのでもう吹っ切って開き直るっていうのも一つの手だと思うんですね。開き直った時って結構なんか力が出てね、なんか失敗するのがね普通怖いからおどおどしてるわけなんですけども、もう吹っ切って開き直るね、例えば失敗したってそれも経験だっていうぐらいになれば人間って強いもんですよね。うん、で本当にそれでねうまく思ったね、よりうまくいかなかったとか失敗しちゃったっていうことがあったとしても、それがまた経験になったのでまた一個成長ですよね。こうやったら失敗するんだっていうことが分かったんですからね。なのでそれさえも、ああもうまた経験ができたよ、回数増えたよって思うことね。で、あとはやっぱその失敗したんだったら何が違ったのかなって、どこが悪かったのかなって、後でやっぱりこう反省というかね、そういうのこう見つめてみるっていうのは大事ですよね。失敗しても失敗しても同じことばっかりやってたらそれは治らないですよね。ミスしてね、ミス繰り返すっていうのはもう学んでない証拠になるので、失敗したら失敗したところでそれを学ぶってことですよね。そしてあとは、あと大事なことはやっぱ文字通り、この自信というね漢字、文字通り自分を信じてみるって大事ですよね。自分を信じてみる、これすごい大事な力になると思うんですよね。やっぱり自信ってね、信じるしかないじゃないですか、自分を。これできるとかね、これ私あれだけ練習したからもういいんだ、私はできる、信じるね、それ大事ですよね。 うん、自分を信じる。例えば前もね、なんかの放送でお伝えしたかもしれないですけど、安室奈美恵さん私大好きなんですね。で、惜しまれつつね引退されましたけども、もうすごい数のライブこなされてきたりとか、で私もライブ最後の年見に行かせてもらったんですけども、本当にもうずっともうパーフェクトに踊って歌ってすごいんですよね。息切れもしてないんです。でまあそういう姿を見て見ながらとかね、であとその引退の時もすごい特集たくさんありましたよね。あの時に安室奈美恵さんがインタビューで答えてらっしゃったのは、とにかくやってきたのはね、自分を信じてきたっておっしゃってるんですね。自分を信じきってやってきたってすごい言葉ですよね。はい、まだまだこの自信をねどうやったら作れるかっていうのはまだまだ続きます。さて今日は自信のつけ方ですよね。自信ってどうやって作ったらいいんですかって、自信が持ってないんですっていう人が多いので、自信の作り方っていうのを、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。まずね、先ほどこの前半でお伝えしてたのは、とにかく自信のない作業とかね、自信のない仕事、自信のないことっていうのは経験回数っていうのがまだまだ少ないってことなので、とにかく繰り返し繰り返し実施してみるってことですよね。で練習ですよね、要は練習練習練習、スポーツと同じで、それには謙虚で素直で真剣に向き合うと伸びやすいよ、成長しやすいよ。そして2つ目に、もう吹っ切って開き直っちゃう、これも大きいんですよね。大きな、なんでしょうね、急になんか空気が変わる、時だと思いますね。例えば失敗したってそれも経験なんだ、また成長したっていう証だみたいなぐらいね、開き直ってみるっていうのも一つです。そして文字通り自分に自信をね持つ、自分を信じるですよね。自信って自分を信じると書くので、自分を信じるということでも自信というのは、まあ、持てるわけですね。さあそして続きまして、だいたいね、自信が持てない時っていうのは、下手だったらどうしようとか、できるか心配って、そういうこう不安なことを頭でこう考えてるわけですよね。だからおどおどしたりとか、声が小さくなったりとか、こう不安そうな顔してたりとかね、してるわけですよね。なので、下手だったらどうしようか、できるか心配って、そればっかりね頭の中で集中して考えてしまってるっていうことにまず気づいてほしいんですね。よく思考は現実化するって言うじゃないですかね。考えたことは本当に起きるんだよっていうこと、これが本当だとしたら、失敗したくない、下手だったら嫌だ、できるか心配って、それってね思考を現実化させてしまってるんですよね。失敗したくないの、したくないまでは脳の中では判定できないわけなんです。イメージはもう失敗に向かってるわけですね、脳の中が。なのでそうすると脳の中では、あ、失敗したいんだなというふうにこう捉えちゃってしまうんですよね。なので失敗したくないじゃなくって、頭の中で考えるのは、絶対できるとか、成功する、成功できるで、そっちの方に思うってことですね。思う、失敗とか下手だったら心配とか、その言葉の逆を想像するってことです。そうするとね、本当に思考は、現実化するんであれば、それをこう現実に導いてくれるわけですから、それをこう使う手はないですよね。なのでこう何々したくないとか、下手だったらどうしようとか、下手は嫌とかいうね、その反途中で反対言葉なんかこう否定を使おうが、もうそれはマイナスのことを考えちゃってるんだよっていうことに気づくこと、まずは気づいて、あえて反対の方を考えるっていうことですね。成功とかできるんだってというふうに脳を判定させるっていうことですね。あとはだいたいね、心配な時とか自信がない時って、顔はねどこ向いてるかっていうと、だいたい下向き加減ですよ。目線とかも下向いてたりとかね。で、不安そうな顔してます、悲しそうな顔してます、おどおどした顔してます。なのでその反対するっていうことです。行動を先にしちゃうっていうね。行動っていうのは、どんなことかというと、まずは顔を上げるね、 顔を上げて、ね、無理やりでもいいので笑顔になってみる、ね、顔を上げて笑顔にして、で例えばもうあまりにも不安でしょうがないんだったらジャンプするとか、ね、人ってこうジャンプしながら悩めないっていうね、そういうもんらしいですよ。なので、顔を上げて笑顔になってジャンプしてみる、なんかそれって、ね、なんかラッキーだからそうする、なんかできそうな気がするって思ってるからそうするしそうな行動パターンですけども、そうではなくて、本当はね心の中で不安だらけだったとしても、まずはその態度、自分のね姿勢態度で脳を騙そうよっていう話なんですね。しかも脳ってそれで騙されるらしいんですよ。なので堂々とするって、これおすすめです。例えばなんかこうね、お客さんの前に初めて出ました、すごく不安です、なんかね、分かんないこと聞かれたらどうしようとかいろいろ思ってると、もうおどおどしてね、下はもう目線も合わせられず、そんな顔をしてたり態度になってるわけです。でその、まあ、例えばそれ接客のことに関して言うならば、接客でもね、お客さんもね、もうそんなの自信のなさそうな、こうおどおどしたような人が接客してきたら、うん、余計なんかイライラしたりするんですよね。なのでまずは堂々とする、難しいかもしれないですけど態度を先に変えちゃうっていう話ですね。それでいいんです。お客さんにもねそれで安心を与えれるんですよね。例えば接客ならば、で本当にね、例えばそれでわからないことを質問されたとしますよね。あのこれって、ね、秋にまた入荷しないのとか、赤色ないの、この間あったような気がするけど、なんか自分では答えられないようなことを聞かれたり、ね、なんかお話しされてきたとしましょう。でそれでも堂々としておくんです。あ、秋に入荷かどうかですね、あ、今ちょっと聞いてきます、ちょっとお待ちくださいとか、もうそれも平気そうに答えるんですよ。あの、わからないことを聞きに行ったらいい、それだけのことなので、ね、それでも堂々と笑顔で、あ、はい、わかりました、お待ちください、かしこまりました、あの、まだまだ見ておいてくださいねって、ちょっと調べてきますねとか、それも堂々としちゃうわけですね。そしたらお客さんも安心しますよね。え、それですか、え、秋かどうかもちょっと私ではわからないんですけどって、おどおどされたらイライラするわけなんです、お客さんって、ね、それよりも安心与えた方がいいですよね。はい、ということでまずは態度を変えてみる、これも大切なことですよね。さて、じゃあ私のことに聞かれてみると、例えばですけど人前で話すことに対してね、印象で堂々としてるところが良かったっていうね、先生に対するこうなんか最後のなんか評価みたいなで、結構それ多いんですね。で、じゃあそれって私が自信があるからそうなのかっていうと、そんなことを別にそこまで考えたことはないですけど、多分ね自分をそれこそ信じてるのかもしれないです。で、あとこれは人前でね喋るときに緊張する人が多いので、人前で喋るということに関して言うと、うまく喋れるかなとか、下手になったらどうしようとか、そっちにばっかり集中してる時っていうのはうまく喋れなかったりしますよね。もっと緊張も高まります。なので大事なのは、人前で何か話をするとき大事なのは、聞いてらっしゃる方、目の前の方がね元気になったり、したらいいわけなので、今日すごく緊張してるんです、すいません、でも頑張りますとかね、一言そういうことを 言うことによってなんか吹っ切れるっていうこともあったりします。なのでおすすめはね、人前で喋ったりしなくてはいけなくて、緊張しまくってどうしたらいいですかっていう方がもしいらっしゃったとしたら、自分がね下手になったらどうしようとか、そんなことは二の次なんですね。じゃなくって目の前の方を元気にする、目の前の方に分かってもらうように説明する、ね、そこに注目するっていうことですね。自分じゃなくて相手に注目するっていうことでもだいぶ変わります。で、あとはですね、私意外と研修とかする前っていうのはやっぱりいろんなねお悩み聞いて、先生こうこうこうなんですけどって難しいやっぱり依頼とかもあるわけです。で、それ全部やったことあるかっていうとないこともあったりして、やっぱり初めてする時とか、どうしようかな、これ難しいなとか、やっぱりそんな風に思って臨む時もあるんですね。 でもね、私いつもね、実はおまじないみたいなことを言ってるんですよ。始まる前、仕事をするね、始める前、まあ、人前に出るばっかりに限らずです、どんな仕事の時でもなんですけど、いつもおまじないを実は言ってるんです。どんなおまじないを言ってるかというと、私は強くたくましく力があり、人を愛し、愛というまで明るく楽しく、いつも協調的でとても幸せですって、これを何回も何回も繰り返して言ってるんです。ブツブツこれ言ってたら怖いですよね、誰かがね。でも分かってるんですよ、怖い姿だなっていうのは分かってるんですが、でもこれをあえて何回も何回も言います。3回以上は言います、絶対に。するとね、不思議なんですよね、これ。強くたくましく力がありって、その言葉にこう守られるかのように、本当にね、なんか堂々となったりするんです。で、あとは大事なのは、人を愛し、愛とユーモアでっていうのは、私がこれくっつけて言ってるんですけど、明るく楽しくっていうのを絶対くっつけてるんですけども、やっぱり楽しんでいただきたいなっていうのがあるので、なのでやっぱり愛情とかね、あとユーモアっていうのもいるかなって。で、楽しい方がいいじゃないですか、こう真面目な話をね、真面目な顔して言われるより。なので、必ずそれを付け足すようにしてるんですね、このおまじないの中に。するとやっぱりその研修、私の研修っていうので、それこそ後の感想でね、一番多いのが面白かったですっていうのが多いんですよ。別にね、なんか漫才とか見に来たわけじゃないんですからね、別に笑いとかにをするために来たわけじゃないのは分かってるんですよ。でも楽しくっていうのを私のモットーとしてるのでかなと思います。一番多いのが面白かったですって、一瞬で時間が過ぎましたっていうのが多いんですね。それは多分私がおまじないをしてるからだと思うんです。はい、例えばね、この変な話、おまじないっていうのも多分思考は現実化するの中の一つなのかもしれないですね。脳の中をそれでその気にさせてから仕事に挑むっていうことをやるだけでも、どこか自信ありげに見えたりするのかもしれないです。さて、いよいよそろそろお別れの時間となってまいりました。ちょっとできる人ができるハピネスラジオですけど、今日はね、自信のつけ方というのをお伝えしてみました。これからもね、私の例えば、ね、すごく不安だったことをどうやって乗り越えたかとかね、そういう経験などもお伝えしていけたらなと思います。いつも私が思ってるのは、聞いた方が、例えば自信のない人っていうのがたまたま聞いてて、このラジオを聞いてくださってて、そして元気になったら嬉しいなと思ってお話をさせていただいております。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽が、あなたの夢を叶える、あなたのお仕事ワンランクアップのヒントとなる仕事術を紹介する番組です。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたしました。また来週、ありがとうございました。